ここから SDGs。 ここから SDGs。 皆さんこんにちは。ここから SDGs、 SDGs コミュニケーターの難波優子です。
ナビゲーターは FM 延岡の松田優子です。この番組はより良い未来のための活動目標 SDGs についてリスナーの皆さんと一緒に考え学び、半径5メートルで今日からあなたができる SDGs をテーマにお送りする番組です。毎回ゲストをお招きし SDGs 達成に向け取り組んでいる活動を紹介します。さあ、それではいつものように SDGs についてまずは難波さんお願いします。
はい、 SDGs とはサステナブルディベロップメントゴールズの略称で、その意味は持続可能な開発目標です。2015年9月の国連サミットで日本も加盟する193カ国全てが賛成した国際目標になります。ゴールは2030年で、それまでに目指す未来の形が17の目標と169のターゲットと呼ばれるより具体的な目標にまとめられています。
はい、
では SDGs は何のために生まれ今取り組むんでしょうか。今世界では貧困や飢餓、紛争、社会的格差、人種差別、ジェンダー、気候変動による環境問題など苦しんでいる人がたくさんいます。このままでは豊かな地球を次世代に残すことができないのではないかという強い危機感から生まれました。より良い未来となるため、誰もが今できることから取り組める人類共通の道しるべとなります。
はい、
では今回お話を伺います。まずはゲストさん自己紹介お願いします。
はい、こんにちは、有限会社クリーンヒューガの鈴木光代と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。
会社ではですね、ご家庭や、事業所様の、ゴミ廃棄物の収集運搬や、資源物ペットボトル、空き缶、発泡スチロールなどの、リサイクルの、中間処理、そして排水管や下水道管、暗渠、そういったことの、清掃を行っており、皆様の快適な暮らしを守るための仕事をしております。
はい、お世話になっております。
お世話になっております。
はい、今日はね、たっぷりお話伺いたいします。
はい、
さあ、では南波さん、はい、今回ですね、テーマがエシカルライフの楽しみ方。
はい、はい、
今回なんですけど、私たちの消費とですね、生産の仕方っていうのが地球環境や社会にどのように影響を与えているのかって考えたことあります？うん、松田さん。
そうですね、普段生活しているとなかなかかもしれません。
う
ん、
そうですね、うん、その作る責任、使う責任、目標12なんですけど、これに焦点当ててですね、資源の効率的な使用や廃棄物の削減をこれ目標中には目指しているんですけど、今日はですね、日向してエシカルショップのオーナーをされている、持続可能なライフスタイルを提案しているスペシャリストの鈴木さんをですね、お招きしまして、何が大事なのかっていうのを一緒に考えていけたらなというふうに思っております。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
ここから SDGs。 この番組は株式会社グローバルクリーン、株式会社池上レイネスの提供でお送りします。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
今回はエシカルライフの楽しみ方についてお話を伺います。それでは鈴木さん、改めてまた自己紹介をお願いいたします。
はい、先ほどもお話ししましたが、そういうゴミ収集用の他にですね、私個人的に宮崎県の、地球温暖化防止推進委員というのも20年ぐらいやっておりまして、微力なんですけども、新聞や、風呂敷を作った、マイバッグの作り方の講座とか、あと、廃油、いらなくなった油を利用して、キャンドルを作ったり、そういったことを、微力ながら、続けております。
それこそ今日スタジオにはね、後からもう、
そうですね、
ご紹介いただきますが、
その新聞を使った、エコーバッグっていうのを今日はね、スタジオにも持ってきていただいてますね。
はい、これもね、ぜひご紹介していただけたらなとは思います。はい、はい、で、鈴木さん、その エシカルショップも営んでいらっしゃるオーナーさんなんですけど、クリーンヒューダさんが母体であるということも、はい、先ほどね、お話しいただいた、いただいたんですが、この、クリーンヒューダさん創業当時いつぐらいに創業されて、今何十年なのかとか、その思いとか、あと地域社会の変化というのをですね、はい、ちょっと教えてください。
まあ、先代の父がですね、51年前ですから1973年に創業を、したそうです。その当時、まあ先代の父が、まあ、今からはゴミの問題が、まあ、大変なことになると言っていたそうです。まあ、当時その先代の父は、まあ、衛生業の会社の社長もしていたんですけども、まあ、衛生業とか、まあ、ゴミ収集業っていうのは、まあ、社会的地位も低く見られてですね、まあ、その底上げに主人の、まあ、父は奔走したと言っています。で、今はほらそういった業種ってエッセンシャルワーカーとか呼ばれるようになって、まあ、随分こう変わってきたのかなと思いますし、まあ、社員もねこの暑い中一生懸命働いてくれて、まあ、大変感謝しているんですけども、
51年前、私が生まれたのが51年前、はい、だから当時ちょうど1972年生まれなんです、私でちょうどオイルショックとか、はい、本当にいろんなものが大量生産し始めた時の、多分時期ですよね。で、その作るんだけどその向こう側に意識をされたっていうのはすごくないですか、
そうですね、その当時に先を見越してというか、
これからこういったものがとっても大事になるからっていうのを気づかれたんでしょう、
そうですね、だからまあそれから50年経ちますけど、まあゴミの種類もほらもう多岐にわたるじゃないですか、そんな中で、まあ、資源化できるものが資源化されて再利用されているっていうふうになったことは、まあ、大変こう価値があることじゃないかなと思います。
確かにですね、捨てるんじゃなくて生かすということですよね、今51年今の社長様は息子さん、
あ、そうです、はい、
どんな感じですか、なんて毎日、今回もね実はゲストさんにね、ぜひお越しいただきたいなと思いながらもしたんですけど、ちょっとね都合が合わなくて、どういう思いを持ちな感じ、私もお会いしたことあるんです
が、そうですか、やはりなんか結構主人がですね、息子には仕事終わった後に、まあ、いろんなことを伝えていた、いたみたいです。まあ、先代、先々代のその、思いとか、まあ、自分の思い、それを結構話してたみたいで、実は昨日私がこれやってたら、LINE を見せてくれて、LINE になんか自分の思いがブワーって書いてあって見せてくれました。
そうなんですか、
初めて見たんですけど、
なんかぜひ、なんか知りたい、知りましたけど、でもいったことはされてたんでしょうか
ね、なんかそれ見てどう思われました、
そう、私もね、ってもういつもね忙しそうにしてるんで、ゆっくり話す時間もあんまりないんですよ、本当話したいんだけど、でもその文を見た時に、あ、しっかり考えてくれてるんだなとかって思って、なんか親として嬉しかったです、
なんかちゃんと思いがしっかりつなげられてるっていうのは、私たちもやっぱり励みというか励みになりますね、
そうですね、
嬉しいな、すみません、なんかもう嬉しいエピソード、今そのご家族の方のね、エピソードをお聞きしたんですけども、コロナ禍でね、いろいろ私も好きだけど、お会いしたのは多分コロナ禍中でしたよね、初めて、
そうですね、
その時に、あ、素敵なエピソードだなと思うのをお聞きしたことがあったんです、それちょっとご紹介、
え、何だったんですか、
お手紙ね、お手紙、そう、ゴミに貼ってる、そのみんなウイルスとかいうの怖いけど、その廃棄物をちゃんと、適正に、処理していただいている方々へ、住民の方々がお手紙を出したんです
よね、そうなんですよね、そうなんです、だから何件かありましたね、ゴミ、集積場があるじゃないですか、ゴミステーション、そこにゴミがこう置いてあるんですけど、もう大変な中、ね、ありがとうございますってご苦労様ですっていう手紙がもう貼り付けてあって、置いてあったりとか、まあ、そういったのをほらやっぱり垣間見ると、なんかすごくこうほら嬉しくなるっていうか ね、ありがたいなと思って、みんななんか優しいなと思ってですね、嬉しかったですね、
やっ
っぱり目の前になくなるもので、私たちってお家の中からゴミステーションに持ってったらないものと思うんだけど、でもその先を考えてくださる方々が住民の方に結構多くいらっしゃったっていうのはね、
そうですね、
そこはかなんだろう、やっぱり日々感謝してる方が多いんじゃないかなって、
そうなんですかね、
思うところなんですよね、はい。で、鈴木さんなんです、本当いろんな取り組みをされてて、今回何を話をしてもらおうかなと思ってすごい悩ましいんですけど、はい、キャップでエコネットっていう取り組みも実は、はい、本当クリーンヒューガさんがないと多分な宮崎難しい取り組みなんですよね、
う
ん、
あ、そうですかね、
はい、ちょっとご紹介お願いできますか。
そうですね、2005年にキャップがリサイクルできるって知ったんですよ、ある講演会 で、
はい、
でその頃は確かキャップは焼却処分だったのかな、うんうん、で、あ、リサイクルできるんだと思って集め始めたんです、うんうん、独自に、はい、事業所さんのゴミとか来るの で、うんうん、でそれで集め始めて、ワクチン委員会というところを知りまして、はいはい、あ、じゃあここに、うん、送ろうって、そのもちろんそのキャップを送るわけではなくって、うん、そのキャップを売却してそのお金を送るっていうことで、2007年から、うん、2006年か、はい、2006年からずっとストック始めて、はい、いっぱいになっちゃったんで、まあ、2007年からそのお金に変えて、うん、そのお金をキャップ、あ、ワクチンの方に送っているっていうのをしているんですけど、それはほらもう皆さんの全員、うん、うちだけが集めてるんじゃなくって、うん、地域の人たちとか、うん、子どもたちとか学校で集まったりとかして、うん、それをなんか口コミで皆さんが持ってきていただけるようになって、うん、トータルで、今年の4月で74,493人分のワクチンを送ったことになる。
すごい。
金額にすると約150万、うん、でそれをまあ全額寄付をしてるんですけど、ワクチンの購入に当ててもらってます、はい、だから本当にこの取り組みの輪がどんどんどんどん今広がっていってるので、うん、本当に大変嬉しく思ってます。
そうなんですね、うん、それだけの命が増えるというか、そのワクチンだってという、
そうですね、
本当一人一人小さいかもしれないけど、みんなでってなるとそれだけの、ね、金額になったりとか、すごいんです。だから、うん、本当に今ポリオもね、撲滅、なくなるって言われてもまた復活してるし、そうそう、うん、でもそのワクチンがあることで助かるんですよね、
う
ん、
そうですね、
でそれが目の前のそのキャップ、ペットボトルのキャップを外し、それを分別し集めて、クリーンヒューガさんのとこにお持ちするだけで、ワクチンに、10キロが1人分ですかね、今だいたいかなり、
うん、2キロ
が1人分、
800個、
うん、ワクチン、ね、はい、の金額になるっていうことで、はい、私いろんなとこでしませんか
ありがとうございます、
PR してるんですよ
でもただ ね、キャップのその価格もやっぱりほら変動するんですよ、はい、世界の情勢で油の価格とか変わったりするからですね、はい、だから1キロ20円という時もあったんですけど、
う
ん、今は1キロ10円なんですけども、ほら中国が、
プラスチックを ね、受け入れなくて、
うん、そう
ありましたよね、
あの後にもガタってなくなって、うん、でもたまたまうちがお願いしている業者さんは受け入れてくれて、でも1円でも2円でもいいですから値がつくならってことで、うん、安い時ね3円ぐらいに下がったのかな、キロ、うんうん、でもだんだん復活してきて、うん、今10円なので、うん、助かってます。
その時点でいろんな多分国内で業者さんが、中間業者さんが取り組まれたのを撤退したんです
ね、みたいですね、う
ん、だけど宮崎ではそのクリーンヒューガさんだけがずっと粛々と取り組み始めたっていうのはすごくありがたいことであって、またその輪が広がっているの で、
そうですね、
皆さんね本当ご参加いただけたらなとは思います、はい、持っていくのが大変っていう方はね、その宅配便とかあるんだけど、でもそれもお金かかってしまうっていう、なかなか参加できない方も多いかもしれませんけど、なんかそういうことを知っていただきたいなと思って、ね、ね、はい、あとはハイユキャンドル、そう、こちらもちょっと、
はい、ハイユキャンドルはほら100万人のキャンドルナイトっていうのが2003年ぐらいから、あれは大地を守る会だったかな、明治学院大学教授の辻真一さんが呼びかけ人となって始まったんですけども、でそれで、そのイベントは のもうなんていうかな、参加者がねいろんな思いでその場に集まって、あの電飾ではないろうそくの明かりを見つめながら、平和のことであったり環境のことであったり家族のことなど、まあ、それぞれがそれぞれの思いをあの過ごしましょうみたいな、うん、ムーブメントみたいなものなんですけど、はい、まあ、私はそのろうそくをあの俳優を使って作りたいなと思って、うん、あの所属していた環境グループとか、まあ、私個人で仲間集めたりとかして、まあ、キャンドルナイトをちょっとやってたんですけども、うん、まあ、今はほらあの日向市の商工会議所女性会、まあ、私も会員なんですけども、うん、そこで、もう今年で17回目、うん、
17回目
コロナ禍もちっちゃく粛々とやってたんですよ、あまりも PR しないで、で今年はちょっと大きく、はい、あの実は11月2日に、は
い、そうなんですね、
はい、日向市の駅前広場で、はい、あのキャンドルナイトやりますので、ぜひ着火守って来てほしい、
ね、そうです、その時は、はい、お家の電気を消してですよね、
そうそうそうそう、だから2時間ぐらいのイベントなんですけども、うん、2時間お家の電気を消してくることで、うん、二酸化炭素の削減にもなるんで、
うん、そうなんですよ、うん、なんかそこで、ね、そこ集まって、ね、みんなでこう、うん、ろうそくの火を見ながら、
う
ん、
そうそう、
語らみたいなね、自分とも向き合ったり、
そうですね、
2時間ですよね、2時間だと思います、なんか普段行けない方もそこに行ったりとか、ね、
そうです
ね、するといいかなと思いますね、うん、はい、あとそのバッグ、あの新聞バッグもね、はい、あのちょっとまた次のところで、次でお話ししていただけたらなと思うんですが、はい、あのエシカルショップエコデエコっていうね、これお店をさ開いてらっしゃるんですけど、きっかけとか思いとかあとご苦労とかっていうのをねちょっとお話ししていただけたらなと思います、
は
い、
でプラスチックの問題が取り上げられた始められた頃に、私たまたまあの外国ですけど、うん、もうクジラがですね、はい、もうすっごいプラスチックを飲み込んで、あの砂浜に打ち上げられたあの映像を見て、もうすごいショック受けたんですね、はい、で知り合いにヨットマンがいて、ヨットマンも本当に、まあ、今海がプラスチックで大変なことになっているって聞いて、でその頃ちょうど、まあ、あの仙台、まあ、主人なんですけども、はい、うん、まあ、そのエコショップみたいなの開いたらどうとかって言われて、うん、その時になんかひらめいたのが、うんうん、脱プラショップでした、うん、でもうレジ袋なし、はい、陽吉さん量り売りということで、うん、まあ、そのネットで検索したら、まあ、日本初の脱プラショップが神奈川県にあるということを知って、はい、知ってそこにあの伺わせていただいて、はい、いろいろアドバイスをいただきました、
うん、ね、そこ動いたのがすごいですよ ね、
2回ぐらい行ったんですけどね、
ね、そしてすごい動くんですよ、
フットワーク超軽いんですよ、ね、うん、大事重いですよ、
いやいや軽いからでそこでいろんな出会いがあって、はい、で、お店開くときってやっぱ商品の数とかも多分ね、種類とかも必要だと思うんですけど、どうでした、それは。
それはね、本当にその、うん、神奈川のショップの方がすっごいメーカーさんを教えていただいて、うん、もう直接やり取りできるようになって、うん、すごいそれは割と簡単でしたね、うん、だけどまだ試行錯誤しながら、うん、割といい商品がないかなっていうのも今あの考えているところなんですけども、うん、まあ、でもちょうどねオープンをちょうどね、あ、明日オープン4周年なんですよ、
明日から、はい、9月18日が、はい、ですか、
そうで、はい、今年から木金堂の営業日を水曜日もプラスして、はい、明日から4周年イベントやりますので、はい、ぜひ来てほしいです、ね、お土産があります、
まあそれはそれはいかねば
楽しみですね、
はい、はい、ということでね、本当エシカルのことはね、またこのお店で取り扱ってる商品はまたね、あの次の、はい、コーナーで
気になってたまらない、
目の前にいっぱいねあるから、はい、ではここで1曲あのリクエスト曲紹介を鈴木さんお願いします。お好きな長渕
の楽曲です。
大好きな剛さんです。
この曲は、長渕剛さんが、まあ、最愛のお母様を亡くされて、すごいあの無力感とか喪失感を味わって、まあ、音楽活動ができなくなっていたですね、その時にあのご友人の方が長渕さんをインドのガンジスに連れて行きました。でそこであの今亡くなったばかりの、ご老人に火をつけられて燃やされるところを目撃っていうか目の当たりにして、その時にすごいこう火柱が、上がったそうです、3本ぐらいで、何でも人は亡くなったその瞬間300ワットぐらいのまだ電流があるそうなんですよ。で中村さんはそれを知って、人間って最後の最後の時まで光り輝いて ってるんだっていうのを目の当たりにして、自分もくよくよしないで、あの最後の時まで光り輝いて強く生きるっていう決心をして、まあ、その時にできた歌がガンジスです。よかったら聴いてください。
柱がメラメラと燃え盛り、煙が立ち上る。俺は今揺れる小舟の上、ガンジス川を下ってる。細い路地裏に鷲を待つ老人の群れ、座ったまんまで動かない。痩せこけた右手を道行く人に出し、小銭を手のひらに掴む。俺は船を降り三時間近く、焼け崩れる真っ黒い人間を見た。神様はどこにいるのかと尋ねたら、老婆は自分の胸を刺した。笑いながら自分の胸を刺した。バイバイガンジス大いなる川よ、バイバイガンジス何も教えてくれない。鮮やかな色に包まれた女たちは、今日も明日もこの川で乳房を洗う。今日も明日もこの川で乳房を洗う。わかっちゃいたけど人間ってやつが、確かに目の前で灰になった。裸足で牢をこぐ老人が、憂い顔で俺に笑いかけた。深い島を顔中に刻んで、死んだら灰になるだけさと笑った。旅をするのは帰る家があるからだ。さすらいの旅ほど寂しいものはないと、虚しさに突き落とされそうになったけど、死んだら灰になるだけさと笑ってみた。死んだら灰になるだけさと笑ってみた。バイバイガンジス、もっと生きようと。バイバイガンジス、俺の命が叫ぶ。さよなら名も知らない死に人たちよ、あなたのように強く死ぬまで生きようと。あなたのように強く死ぬまで生きようと。
はい、今回はですね、 テーマ、エシカルライフの楽しみ方ということでですね、ヒューガの、有限会社クリーンヒューガのですね、鈴木睦代さんをゲストにお招きして、お話をしております。はい。はい、ということで、エシカル、エシカルって私ね、はい、もう、最初から叫んでるんですけど、すいません。叫んでないです。叫んでます。私。あ、よかったです。エシカルって松田さん、はい、こう。
最近聞きますよね。
そうです
よ、ね。やっぱ今ね、鈴木さんがおっしゃったような、なんかエコーなっていうか、環境にも優しくて、最良で。まあ、作る側もそれを選ぶ側もそういう意識があるものですか、うん
う
ん、
そうですね、とても近いですね、はい、改めてエシカル、はい、エシカル商品って何なのかっていうのをですね、お話説明ねしていきたいと思います、はい、一般的に言うエシカルっていうのは倫理的なっていうことなんですよね。これ法的な縛りはなくても多くの人たちが正しいと思っていること、本来人が持つ良心、良い心ですよね、が発生した社会的な規範っていうのがエシカルなんですよね、でそこから発生した言葉はエシカル消費なんですけど、これもですね、ちょっと分かりにくいと思うんですが、地域の活性化とか雇用なども含む人、社会、地球環境に配慮した商品やサービスのことを言います。さっきね、その商品を消費者が選ぶときっていうふうなことがすごく大事なんですけども、商品やサービスを選ぶときにその背後にある社会的だったりとか環境的な影響を考えて選ぶことを指します。で、簡単に言うと、私たちが買い物をする際にその商品がどのように作られたのか、どんな影響、その買うことによってどんな影響を与えているのかっていうことを意識することなんですね、はい、例えばフェアトレードのコーヒーとかであれば、そのフェアトレードコーヒーを選ぶことによって生産者に適正な価格が支払われ、起きるですよね、環境にも配慮された方法で作られているので、こうすることで生産者の生活が改善され、環境も守られるっていうことになるんですよね。だから私たちの買い物で、未来投票する、お金で未来投票するっていう風な、行動をちょっと立ち止まって考える、何を買えばいいのかっていう、この商品って誰かを泣かせてないのかな、環境を悪くしてないのかなっていうことをちょっと考えて、その商品を選ぶっていう風な行動がエシカル消費になりますね、はい、っていうのが、まあ、全般的に言われるエシカル消費なんですけど、今回ですね、鈴木さんにエコデイコさんでですね、お取り扱いされている商品を、ね、お持ちいただいたんですが、はい、この、商品を選ぶ時の鈴木さんで大事にしている視点、意識っていうのはどういうものかなと思って、
そうですね、やっぱりこう環境に、まあ、配慮したというかですね、まあ、私が一番基本持ったのはもう脱プラだったんで、
はい、
プラスチックはなるだけ使われて、
マストですよね、
絶対、はい、で例えばほら個別包装のものってプラスチックのこう小袋に入ってたりするじゃないですか、はい、そうするとまたそれが、ね、ゴミになったりする、だからそれじゃなくて、まとめて取って、お客様が容器を持って買いに来てくださればプラスチックの袋はいらないかなと思って、まあ、そういったことができるメーカーさんを選んだりとか、まあ、そこで、まあ、うちの量り売りの、まあ、商品を選んだりとかですね、あと、まあ、サランラップとかいろいろあるじゃないですかね、
パスカラ食品をですね、はい、パッケージする、はい、一時保存するため
のものですよね、そうですね、まあ、なかなかもちろん便利なんです、
はい、
だけどやっぱりゴミに出ちゃったりするので、なんか代わりのものはないかなとかね、繰り返し使えるものはないかなっていう、まあ、そういった視点で選んだりとか、あと捨てるもの、例えば、海のホタテとか、ホタテ貝の貝殻とか、あと牡蠣、牡蠣の貝殻とか、はい、ああいったものでいろいろ今ほら製品できているので、そういったもので捨てるものでこう何か商品ないかっていうので探したりしていきました。
増えてきました。ちなみにその商品のアイテムっていうのはここ数年で、
そうですね、まあ、ここに置いてあるマニキュアは去年だったんですけど、はいはい、なんか調べていたらもうホタテの、ホタテの
貝殻というか、
実をなんか、うん、ほらあの加工して作っている会社が、はい、もうすごい1日何トンかのもう貝殻を捨てる、それでなんとかできないかって思って、うん、ホタテの貝殻を利用して作ったマニキュアっていうのがあって、
あ、これわからないですよね、
わからない、言われないとわからない、
うん、そう
あるんですよ今目の前に、でエシカルコスメって今ね、はい、とっても増えてきは来てることなんですけど、これホタテ、
ホタテ、まあ、他にもねいろんなのが入ってると思うんですよ、はい、でもホタテの貝殻を、うん、あの
捨てずに
再利用して作っている
カルシウムなのかな、もしかして。
そうですね、
これもなんですよ、うん、これあの野菜の農薬を除去するやつなんですけど、はい、それもやはり貝殻の粉、
開けていいですか、で白い粉が、ねまあ、
普通の、うんね、粉ですよね。
そうですね、もう耳かき1、2杯ぐらい入れれば、はい、30分ぐらいつけておくと、はい、農薬が出る、
すごいこれがじゃあそういった貝殻、う
ん、これも貝殻ですね、
すごい。だからその貝殻の持つ有効成分っていうのをきっとね分析されてたりとかっていう調査がね、そうですね、そのやっぱ技術的な、ね、ところが進んできたのかな、うん、あとどんなものがあります、
は
い、
あとは、うん、これが、まあ、サランラップの代わりのものなんですけども、はい、これで電子レンジも使えるし、はい、冷凍もできるんですけど、はい、例えばほら食べ残したもの、うん、ラップの代わりにこれをかけて、うん直しておく。
これうちあります、まあ、かわいらしいですね。
サイズいろいろあるんですよね。
サイズね、6種類ぐらいこれ入ってるんですよ、うん、
だからねちょっとしてねこれ、うん、あのレンジのチンもねできますもん
ね。
そのままで使えるんですよね。
そうですね、
冷凍も
冷凍
も、
うん、そう冷凍はできて、
あ冷凍もできます、
う
ん、はい、
そうサイズが何個もあるから、その容器に合ったもので、はい、
そうですね、
一番いいもので、ね、はい、みたいな、
そうね、 6種類入ってるんですよ、うん、こんな大きなものまで、はい、だから例えばあの夕食にサラダとかこうボンって食べた時に、うんうん、このくらいのお皿でも、うん、あの十分かぶせられるような、
そ
うです、はい、サイズが6種類入ってて、でシリコンなんですよ、はい、
うん、そうそう、であそこにあるのがね、はい、これうちの息子がね、はい、
そう、
あの大学に持って行かせました、
はい、
あの
これは
そう、これすごいんですよ、
これすごいんです
けど、これすごいんですよ、すごいんですよ、
お鍋になる、お鍋
これが、うん、一見なんか小物ポーチみたいな、
そうそう、まあ、もちろんポーチでも OK ですよ、で私はこれでねよくね焼き豚作る、
焼き豚、焼けるってすごいですよね、
焼けるんですよ、
材料をそのまま入れて
オーブン、あと一回冷凍させることによって味が染みるんですね、はい、だからであの冷凍させる時にはちょっとその日は食べれないですけども、はい、あの冷凍させることによって味が染みるので、うん、調味料も少なくて済む、エコです、
すごい、うん、
で、うん、次の日に、まあ、お仕事から帰ってきて、うん、あのカチカチ、普通はほらあの解凍するじゃないですか、
そうですね、
だけど
カチコチになって、
そうそう、解凍せずに、はい、このままオーブンで焼く、
焼けちゃう、
そのまま
、うん、燃えないです、
はい、
美味しい、
だからその各工程の例えば容器があれば洗わなくちゃいけないとかね、なんかそういうことも
見たり、ね、
それもなかったりもするので、
そうですね、
そうね、いいですよね、それ
これすごい便利
ですね、あと丸
洗い
もちろんできて、
あとなんかこれもね、
これはすごい良くて、
それもなんかポーチみたいな、
これ
なんでしょう、
なんでしょう、
これも
ポーチあ、これあの調理器具もしかしてさっきから
これはあのキャンドルなんですよ。
キャンドル、
それ私今日朝充電してきたんですけど、
でそのあそこソーラーパネルになってるんです
か、ソーラーになってるんですよ、はい、でここにスイッチがあるんですよ、
はい、
でつけるでしょ、
あって、あ、光つきましたね今、
はい、
で、すごい、
そうすごいでしょ、
どこが光ってる
んですか、中がほら
本当さ、
そう
3段階になってるんですけど、はい、でこれであのもう車のダッシュボードのとこにポンと置いといてもいいし、
コンパクトに、
そう、で出窓に置いといてもいいし、だいたい1日充電して数日はいけると思います、うん、夜だからこの明かりで携帯電話とかも普通にベッドサイドで見れるし、はい、あとほら災害の時とかに、
ね、
役に立つ、
はい、この前の災害の時も結構たくさん需要があったっていうのを聞きました、
そうですね、なんかあのほら能登の地震の時、はい、あの時になんかニュースでこれをもあの出てたって言ってました、これがちょっと大きいサイズなんですけど、
はい、軽いサイズもいろいろあるんですか、サイズ、
あ、この2種類なんですよ、でこれは4段階で、はい、かなり明るい、
明るいですね、
色も2通りあってですね、
持ち運びもね、
そうそうそう、そうですね、
送電池はいらないみたいな、
点滅だとほら災害の時にここにいますよとか、
うん、なるし、
はい、 ものだったり
です、ね、そうなんです。
あとこれが量り売りのお菓子ですよね。
そうですね、3種類ぐらい、うん、
ね、
グミとナッツと
チョコレートかな、うん、
と
あとバナナかな。
バナナ、はい、
はい、これ量り売りです。必要な分だけ買っていくっていうものですよね。なんかね、こういったものが溢れてます、うん、お店の中に。
いや、これあのずっと見てられます
ね。ね、本当に
感心してしまう。
いろんだからそれを選ばれる鈴木さんの眼力っていうところがね、うん、はい、
まだまだ
の。いや、あのこちらのお店なんですけど、どのような方が多いですか？はい、
そうですね、客層としては、うん、広く若い方からご年配の方まで、うんうん、と地域の方かも、コーヒーも、うん、あの飲めるようになってるんですけども、うん、地域の方がグランドゴルフの帰りに数人でコーヒー飲みに来たりとか、うん、あと若い方が、まあ、あの新聞で見ましたとかって言って、うん、あのやってきたりとか、だから、うんうん、今の若い方たちもやはりほらエコに対する意識が、
ね、う
ん、ありますよね、うん、
高いですよね、
だから、うんうん、そういった方たちがこう訪れてくれるようになりましたね、う
ん、どんどん広がってきて、お弁当とかも作ってるんですよ。
そうなんです、
ね、私が作ってるわけじゃないんですよ、ね、
あのじゃないんだけど、そのお弁当の容器を洗って戻して、はい、そこにまたお弁当の業者さんが入れてっていう、はい、なんかどういうことをしてるんですね。そんなことしてるんです、仕組みを。
お弁当ってプラの容器に入ってたりとかするじゃないですか、はい、だからそれもちょっとうんと思って、うん、あの通い箱みたいな感じ、はい、お弁当の容器をそれに入れて、うん、まあ、買われた方は食べ終わったらさっとゆすいで、うん、まあ、あの店頭の回収ボックスが置いてあるんですけど、そこに入れてって形でしてもらってます。
っていうのもね、指定されてる、
あります、
ね、いろいろある、いろいろ面白い、
はい、
はい。そしたら、最後なんですけど、はい、お客様からこう来たお客様とかからですね、こんな声がありましたみたいなものがあれば教えてもらえたら嬉しいですね、エピソードとか。
やはりあの量り売りっていうのがすごい好評で、うん、あの一度買われた方が、はい、あのもうなかなか量り売りのお店ってないってことで、はい、リピーターで来られたりとか、うんうんうん、あとそうですね、このキャンドルとかも、うん、あのほら地震とかあったじゃないですか、
ありました、ありました、
だからその後とか、うん、やっぱり買いに来られたりとか、うん、あのほら電気を使わなくて充電できるから、うん、すごくいいとかって言って、はい、あの言われたりとか、うんうん、あとやっぱりあの無農薬のお野菜とかも、うん、やっぱり地産地消でね、やっぱりエシカルでいきたいんで、
エシカルなんです、
エシカルなので、うん、地産地消の今それこそジャガイモとかね、うん、ヘベスとか、うん、そういったのをこう置いてたりとか、
そうですね、はい、勇気のものが ね、
そうですね、
あったりとかね、
う
ん、それこそ出会いがそこにいっぱいある感じです、うん、お客様の声からもね、仕入れたものもあるでしょうしね、
うん、そうですね、
はい、
う
ん、でいろいろね、まだまだ尽きないですけど、
はい、はい、じゃあここで2曲目、鈴木さん曲紹介をお願いします。
はい、栄光への架け橋なんですが、私たちは、まあ、生きていく上で様々な困難に、出会います。そこをどう乗り越えるか、乗り越えた時に明るい未来が必ずやってくる、ピンチはチャンス、そういう歌です。
まさに
お伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
今回はエシカルライフの楽しみ方をテーマにお送りしています。では鈴木さん、エシカルなビジネスを運営する上での挑戦とか苦労、あと喜び、どういったのがありますか？教えてください。
そうですね、まあ、オープンする頃、うん、する頃ちょうどコロナが勃発して、
ちょうどその時期だったんですね。
そうでしたね。
オープンしたんですけど、うん、もう先送り先送り、何ヶ月も先送りしたんですよ、で、うんうんうん、もうでもこれ収束はしないなと思って、うんうん、もう腹をくくってもうオープンしようって決めて、うんうん、でそれでもうだからあんまりその宣伝をすると、うん、みんお店小さいですから密になったらいけないと思って、はい、ほとんど宣伝しなかったんですよ。でもお客様がちらほら来てくださったり、あのメディアさん取り上げていただいたり、 SNS とか、まあ、口コミで なんかだんだん広がっていったことは、まあ、大変ありがたく思っています。でまたあの、まあ、中の商品についてもまだまだ開拓する余地があると思うんで、まあ、いろいろやはり私もこう調べて、より良いなんかこうエシカルな商品を提供していただけたな、いただけたらと思うし、またその商品を売るとかももちろん大切なんですよね、商売してるからには、だけどもお店に来られた方があの地球環境のこととか、あの考えてくれたり、行動を変えてくれたりするってことが、やはりこうお店のコンセプトっていうか使命かなと思って、
使命、お店の使命、すごい大事ですよね、やりがいとかね。
そうですね、
なんかそこでこの新聞ワークとかもされるんですかね。
はい、お店で
教え
て、そうですね、新聞バッグもやったりとか、私は、そうですね、来週は細島の方のサークルにちょっと教えに4ヶ月間行くんですけど、月1回、そこで新聞バッグ教えたり、あとあの新聞で防災スリッパとかもできる、そんなの教えたりとか。
それいいですよね。
今度教えますから、
はい、なんかそういった知恵がね、鈴木さんの周りにいっぱいあるのすごいな、
溢れてますね。
すごい楽しそうにね、なんか鈴木さんされてらっしゃるんですよね。こうやって本当エシカル消費ってね、どうしてもこうカタカナので入りづらいことなんと思うんですけども、このエシカル消費が広がることで社会にどんな変化が期待されるかなって鈴木さんが思うに、希望とかですね、それどんな風に考えられますか？広がることによっていうインパクトかな、
そうですね、やはりほらやっぱり私はどうしても地球環境のことをやっぱまず思うんですよね、その地球温暖化とかね、そういった時に、まあ、一人一人がエシカルについて考えるって行動をする、いろいろあると思うんです、だからほらエシカルって先ほど南波さんがおっしゃったように、倫理観とか人としての正しい生き方とかっていうことなんですけど、もう難しいことじゃなくて本当にこう身近なこと、電気を、無駄な電気は消すとか、水を流しっぱなしにしないとか、マイバッグを持ってお買い物には行くとか、そういうこう身近な行動を一人一人が起こすことによって、やはりこう今ほら地球がもしかしたら大変なことになるんじゃないかなって思ってるけど、一人一人がそういったことを実践していけば、あのこの地球の進路をいい方、正しい方向に変換できるんじゃないかなって私は思うんですけど、
可能性はゼロじゃないんですよ ね、
ですよね。やっぱりこの悪い方には考えたくないじゃないですか、
考えたくないです。
だから、まあ、みんなの一人一人の思いと、思いがあっても行動しないとダメだと思うんで、
確かに、
その行動が広がっていけば、あのいいんじゃないかなって、私そのほら講演会に行ったって言いましたよね、30年ほど前、その時に、600人ぐらい会場にいたのかな、で校長先生が質問ないですかって言われたんですよ、私前から2番目ぐらい座ってたんですけど、ちょっと勇気を出して手を挙げようと思って、でじゃあ私たちはどうしたらいいんですかって質問したんですよ、そしたらその校長先生が、まず知ったことを実践してそれを伝えていくことだっておっしゃったんですよ。伝えていかないとダメって自分だけが思ってても、だから私は本当にもう小さい力なんですけど、そういったことがあの講座とかある時には必ずそういったお話をして、あの新聞バッグ作ったり風呂敷のバッグ作ったりしてるんですけど、それでみんなの思いが変わって、 行動につながっていけば、うん、きっと良い地球に、
本当にそれは強く私も思いますね、うんうん、はい、ではですね、将来の展望だったり、あとリスナーさんへ一言ちょっとね最後にはなるかと思うんですが、うん、お願いできますか、思いをお聞かせください、
う
ん、
はい、そうですね、私は、まあ、こう生命体って宇宙からやってきたと思っているんですけど、うんうんうん、でだとしたら地球って私たちのふるさとですよね、うん、だからそのふるさとの地球を大事にしたい、うん、何百年もう先のね私たちの子孫が安心して暮らせる地球を、残したい、うん、もうそれには今を生きる私たちの地球に対する思いやりを持った行動にかかっているのではないかなと思うんです。だからみんな一緒にね、うん、頑張っていきたいなって思うんですけど、
そうですね、今日ね鈴木さんちょっとこちらの冊子をねお持ちだったんですけど、はい、こうさっき打ち合わせの時にこういうのがあったんだよねっていうことをご紹介されたんでちょっとご紹介していただけますか。
ゼフリンさんの、
そうそうそうそう、う
ん、私日向市の藤谷印刷所さんが出しているフリーペーパーに2009年から各月にコラムを出してるんですよ、はい、うん、でその中でたまたま今日見てたらですね、セブリン鈴木さんの、コラムが私が引用してたんですけど、それがすごく良くて、はい、ちょっと付箋つけてきたんですけど、地球を残してくださいというグローバルフォーラム京都会議の、まあ、閉会の辞で13歳のセブリン鈴木さんが、残したコメントなんですね。でももしその私たちがやらなければ一体誰がするんでしょうか、ってどうかお手本を見せてください、勇気を失わせてください、で世界中の子どもたち未来の人たち動物植物を代表して尋ねます、あなた方は何を遺産として私たちに残してくれるのですかってあるんですよ。だからこれ見た時にそうだなって、私たちは未来の地球を守るためにすごい任務があるんだけど、うん、まあ、難しく考えずに楽しく、ね、やっていけたらなと、うん、思いますね、
はい、うん、その通りです。そしてもうラストナンバーが、ね、流れております。こちらの楽曲について鈴木さんご紹介してもらっていいですか。
はい、峰母さんの、美しい地球ということ地球は大好きな曲で、もうさっきも言いましたけど、やはりこのふるさと、この地球、うん、それを私たちの手で汚してきた部分ってあると思うんですよ。それはやはり私たち人間が変えていかなくてはならないと思うので、はい、そんな思いを込めた曲だと思うんで、はい、ぜひ聴いてください。
はい、はい、さあ、なんかさ、はい、今日もあっという間でしたけれども、
あっという間でしたね。
今日そばにですね、平岩小中学校の、生徒さんが栗中賀さんをね見学された時の感想をねお聞きしたんですけど、うん、思い思いのね言葉があって、はい、これが知って行動を起こし誰かに伝えるっていう風な、うん、まさにそうなのかなとは思うんですよね、うん、だから知ることもすごく大事だけど、行動して初めて社会は良くなっていくから、うん、些細なことでもいいと思うんです。その一歩を勇気を出して、行動することで解決する側になることができる、うん、課題の方ではなくって、うん、でそれが心地よかったら最高だし、エシカルって自分にいいが世界にいいに広がる、それがエシカルなんですよ。自分にも心地いい、世界にも未来にも心地いい、うんうん、そんな広がりがこれからね私たち一人一人が、向き合って行動していけたらなというふうに思いますね。
そうですね、素敵なお話でした、はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。今回のゲストは有限会社クリーンヒューガ常務取締役の鈴木睦代さんでした。そしてナビゲーターは FM 延岡の松田優子、そして SDGs コミュニケーターの南波優子でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ここから SDGs。 この番組は株式会社グローバルクリーン、株式会社池上レイネスの提供でお送りしました。
ふるさとの星この地球。